主イエス様の恵みと平和が皆様方に豊かにありますように。今日もご一緒に礼拝ができますことを心から感謝をいたします。皆様方が今日お読みになった箇所はよくご存知の箇所であります。何遍も語られているところかと思いますが、ご一緒に見ていきたいと思いますが、私たちはイエス・キリストを信じて何を与えられたのか問われて、皆様はどうお答えになるでしょうか。これに正しい答えというのが限定されているわけではありませんが、間違いないことは3つあります。1つは罪が許されているということ、それからもう1つはですね、永遠の命が与えられているということ、そして3つ目は神の子とされているということ。この3つは間違いのない聖書を記している大切な私たちに与えられている約束であります。でこれを私たちはどのように手に入れたか、それは自分の良い行いを積み重ねたことによってではなくて、信仰によって与えられた、掴んだ、獲得した、得たのではなくて、与えられたということであります。それだけではなくて、さまざまな人生の課題、問題に直面したときに、これをどのように受け止め、理解し、対処していくべきか、答えはどこにあるのか、それを考えるときの重要な判断の基準、それを私たちは聖書から探すことができ、そこからそれなりの自分なりの答えを出すことができるということも、私たちが信仰に導かれて与えられたものであると思います。では、人生の問題に悩みがないということになるのでしょうか。あるいは、特に信仰の指導者である教師、牧師や伝道師や宣教師や神学校の教師や、そういった先生方は迷いがないのか。今日の箇所は、非常に重要なその迷いの問題が取り上げられております。イエス様からイスラエルの教師と呼ばれたニコデモが夜中にイエス様を訪ねているというところであります。ニコデモについて書いてあることは、一節にあるようにですね、パリサイ人であり、ユダヤ人の指導者である、あるいはヨハネ7章を見ていきますと、さらに彼は議員であった、サンヘドリンと言われる70人で構成される議会の議員の一人であったということですし、そういうことからしますと、非常に厳格なファリサイ人の信仰を受け継いで、しかも議員の立場にあった人、ユダヤ人の指導者であったことは間違いないわけであります。で、ニコデモの課題は、彼自身のですね、信仰の確信に関わる非常に重要な問題であった。で、それに迷っているということが知られると、これは非常に具合が悪い。そういうことで夜訪問したのでしょう。で、ニコデモはイエス様に対してですね、あなたは神のもとから来た教師とこう呼びかけている。ね、どう呼びかけるか、これは弟子たちも悩んだようでありますね。ラビ、先生といった箇所もありますし、主よと答えると呼びかけているところもあります。イエスという方を当時の人々はどう呼びかけていいのか、立法学者のようではないけれど、単に教師という枠に収まる人ではなさそうだ。ではどう呼びかけていいのか。ですからニコデモの神のもとから来られた教師という呼び方は、彼なりにですね、尊敬を込めた精一杯の言い方であったかと思います。で、世間ではどう言っていたかというと、マタイ16章によればですね、洗礼者バプテスマヨハネではないかとか、預言者のあのエリアの再来だという人もいたし、預言者の一人だと噂しているという人もいます。そうも書かれてあります。 ですから当時の人々のイエスという方に対する受け止め方というのは実に様々であった。そして当時の宗教家たちはといえばですね、その評価は全く逆であって、世の人々を惑わすものという評価でした。これほど評価が分かれていたこのイエスという方をこのニコデモはどうしても訪問しなければならなかった。それほど彼の心の中にはですね、葛藤があったと。今まで自分が疑わなかったこの信仰に真っ向から挑戦状を突きつけられているような人物、この人をどう理解するかは自分自身の人生に関わること。しかし表沙汰にはしたくない。それを聞いた上で熟考し、そして聖書の言葉と照らし合わせてみて自分なりの結論を出そうとこう考えていたのかもしれませんが、いずれにしましても今日の三章の出来事は本人にとっては非常にリスクを伴った訪問であったということがわかります。で、振り返ってイスラエルの人々が信じてきた神とはどういう神であったかということをもう一度整理しますと、間違いなく彼らは我々が信ずる神は天地万物の創造者である、創世記一章一節にある通り、ね、それは間違いない。で、それに加えてもう一つ、我々の神は救い主である。ただその救い主というのは私たちが考える救い主とはかなり違っていてですね、自分たちの民族を救う神である。歴史上大きな出来事が二つありました。紀元前の13世紀ですね、出エジプトという出来事が起こった。400年ほどエジプトで奴隷状態として苦役を舐めさせられてきたユダヤ人たちをモーセを通して神は救ってくださった。エジプトから解放してくださったという意味で我々の神は解放者だ、救い主だ。もう一つのことは、紀元前6世紀、バビロンという国に捕らえられて、破壊されてですね、神殿も破壊され、主だったユダヤ人たちはバビロンに連れて行かれてしまった。エレミアの予言通り、約70年してから、私たちは救われた。もう一度自分たちの故郷に、パレスチナに戻ることができた。そういう点でユダヤ人たちはエジプトから脱出することができ、バビロンの枷をですね、打ち破って解放していただいた。そのような意味でですね、我々の神は解放者だ。それに加えて、この、まさにこの新約聖書の時代、ローマの支配下に自分たちはいる。ただ、自由が与えられている。それはエジプトの時代や、バビロンの時代とは全く違う。けれどもローマ帝国の下で我々はこのような、ある意味では神に選ばれた民とはいえ非常に残念な状況にある。私たちの神はローマの枷をひっくり返すんだと、支配を打ち砕く。そういう意味においてユダヤ人たちが考えていた神様は天地万物の創造者であるとともにユダヤ民族、イスラエル民族を解放し世界のトップの位置に置く。そして我々を通して神の恵みや祝福が下々へと多民族、異民族へと広がっていくんだ。こういう世界観であります。さて、ですからイエスという方が来られてニコデムが心を揺さぶられたのはなぜかと言いますとですね、書かれてある通り三章二節、先生、私たちはあなたが神のもとから来られる教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ あなたがなさるような印は誰も行うことができません。イエス様の説教もそうでしょうし、そしてなさる技に人々が舌を巻いているわけです。自分もその噂を聞いているわけです。未だかって経験したことのないような情報がですね、耳に入ってきて、このイエスという方をどう理解していいのか、本当にニコデモは正直な人だと思います。信仰は一旦信じたら疑ってはいけないと思い込む人たちが多い中で、彼の心は柔軟でした。聖書の言葉は疑うべきでない、疑うことができないし疑う必要もないぐらい確かなことだけれど、目の前のイエスとはどういう人なのか、皆さんもお考えになったことないでしょうか。私は高校生の時に教会に行くようになって、創世記を通して読んだ時に、ああ素晴らしいと思ったけれど、その後罪の許しだとか救いだとか、そしてそれがイエスと結びついていると聞いて、さっぱりわからなくなりました。天地万物の創造者である神を信ずることは、おそらく他の民族でもそんなに難しいことではないと思います。ユダヤ人の富のようにですね。けれどもイエス様の権威をニコデモは認めながら、目の前のイエス様を神とは到底受け入れることはできない。これが彼の心の揺さぶりの出発点であります。で、日本ではどうだったのか。キリシタンの時代に初めて宣教師を通してこの信仰が伝えられたときに、まあ大勢の日本人がキリシタンになりました。で、いくつものその要因がある中で、一つ取り上げる、今日の箇所と関連することで取り上げることができるのは、当時武士の間に広がっていた中国から伝わってきた、まあ儒教のバックグラウンドがあるのかもしれませんが、思想の一つとして天道思想、天の道と書いて天道思想というのがあります。別に教義があるわけではありません。まあ、私たちが子供の頃小さい時に聞かされたお天道様に恥ずかしくないような、もうそこでもですね、言ってみると天道思想、天には非常に尊いお方がおられる、仏教とも違う。ですからこれと宣教師を通して聞いたキリスト教の教えがピタッとひっついた。しかも当時宣教師たちはですね、盛んに自然科学の知識を伝えました。天の太陽や月の動きのこと、そして自然界にこういう現象が起こるということを、日本人は何か神話的なような発想で考えていたことが全部何かクリアになってきているので、この人たちの教える神様は私たちが知らなかった神様ではないかということで、信仰に入った人たちも多かったといいます。もう一つ挙げるとするとですね、古い時代ではなく明治、幕末から明治にかけて新島城という人がいました。彼は密航者でした。とにかく日本を出て異国を見てみたいということで船に乗ってアメリカにたどり着いた。10年間アメリカで勉強いたしまして、そこで洗礼を受けて帰ってきました。彼が信仰を持った最初のきっかけの聖書の言葉は創世記1章1節でした。はじめに神は天と地を創造した。これだと思ったんだ。神は人が死んだら神になるとか、あるいは自然やそういうところに宿っているのが神だとかではなくて、創造者としての神、これだ。まあそこから彼の信仰が始まったと言われているわけであります。話を戻しますが、ニコデモはイエス様から聞きました。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできない。この言葉は彼にとっては全く理解できない。神を見るの、そんなことできるはずがないと最初から思ってますから。でも 新しく生まれたならば見ることができるという裏から読めばそう理解できますから。さて、神を見るとは一体何なのか。聖書が言っております神は自然界に宿る神ではなくて、天地を創造された神、しかも人を救う神、ユダヤ民族をではなく人を救う神である。救いということの前提としては裁きがある。では裁きの基準は何か。律法である。神から与えられた律法である。ユダヤ人たちはそう考えて、モーセの実戒を軸にしながら、してはいけないこと365作り上げ、しなければならないこと248作り上げて、実戒を細分化しまして、これを生活に当てはめて、これを守れば神の国に入れる、神の国の一員になると、まあユダヤ人たちはそのように受け止めてきたわけであります。しかしイエス様が登場されたことによって、ニコデモの確信がぐらついたのはなぜか。ここには聖書の言葉にはっきり書かれてはおりませんけれども、律法を守ることによって神の国に入るというユダヤ人にとっては当たり前のことが、ニコデモには当たり前ではなかった。なぜか。律法を自分は守りきれないとどこかで分かっていたんだと思うんですね。確信がない、救われている、大丈夫だという確信がない、それまでは多分確信があったでしょう。しかしイエス様の噂を聞いて、この確信がぐらついた。神は見えない方だ、見えるこの人は何者だということであります。ですから会って話を聞けば解決の糸口をつかむことができるのではないか、このようにですね、彼は期待したに違いないわけであります。さて、ニコデモがですね、考えた神とは誰か、イエスとは誰か、この問題は実は明治に入って日本のプロテスタントの指導者たちの中で意見が分かれてきました。その一人にですね、海老名壇上という方がいます。壇上の壇は矢玉の玉、玉ですね。壇、正しいは、壇上は正しい。熊本出身の方です。ちょうどもう明治に差し掛かるような時代でありましたけれども、熊本藩が創設しました熊本洋学校というのができまして、アメリカからですね、一人の教師が呼ばれてきた。でその教師は宣教師じゃなかったのですけれども、生徒たちにですね、西洋の学問を教え、この科学の知識を与えるとともに聖書の話をし始めた。でそれをきっかけにですね、何人かの10代の生徒たちがキリストを信じると言ってですね、欠板状まで作って、花岡山というすぐ隣のところに行ってですね、規制を上げたということがきっかけになって、この犯行は潰されてしまったわけですけれども、まあ、その後海老名壇上は同志社に行って学びます。新島城が建てたばかりの学校です。で学校を終えましてから、新島が建てたふるさと群馬の安中教会というところの初代の牧師に就任いたしました。その後東京の教会、本郷教会、そしてすぐ近くの私たちの神戸教会、そこの牧師を歴任しております。最後は大正の中期ですが、9年ですか、同志社の総長にもなった人です。でこの人が強調したのは、人の子イエスでした。人の子イエス、イエスという方を説くのに人としてのキリストを説いた。でそれは非常に受けが良かった。そして彼自身もですね、その信仰に立って 教会を盛んにしていきました。本郷教会はあっという間にですね、全国屈指の大教会になった。続々と青年たちがそこに集まってきて、彼の説教を聞きたいと言って聞いた。でそういった人の中から国会議員であるとか、あるいは社会のですね、片隅で働くようなですね、そういう人たちのために福祉の仕事をする人たちであるとか、さまざまな人たちが輩出しました。海老名はちょうど時代が日本の領土を拡張していった時代であったので、神の国というものも同じように拡張していくと説いた。キリストを信じる人たちがどんどん増えてくるならば、神の国は広がっていくと説いた。これに対してですね、おかしいではないかといった人たちが出てきました。それはキリストを人の子という側面だけでは捉えられない。むしろ逆に神の子、神の性質、神性と言いますが、神性を強調しなければならないという人たちが出てきたわけであります。上村正久という人が先頭に立って、この二人の間で本格的な日本初の神学論争が展開されてきました。後に上村の主張しました、キリストは人の子ではあるけれども神の子なのだ、そのように考える人たちが主流になっていって、徐々に海老名のこの主張は退けられるということになりましたけれども、上村がこのような言葉を語っています。海老名男女ほどの人格者、努力家を私は他に知らない。神学的には受け入れがたいものがあるけれども、彼ほどの人格者はいない。写真を見ますと、皆さん見ていただくとネットで出てきます。顔立ちといい、非常に立派でですね、今でもどこにでも通じるような立派な顔です。で、顔だけでなく先ほど言いましたような業績をたくさん上げた人です。そして自分自身もキリストに習うということを大事にしていった人ですが、神の子としての視点が欠けてしまっては信仰は変わってしまうということを後々の人たちは考えていくわけであります。そして海老名のこの信仰というのはまさに今の時点のニコデモの信仰ではないか。自分は実会をはじめさまざまな戒めを誰よりも忠実に学んで実践してきているけれど、なおイエスという方を前にしたときに心が揺れるのはなぜかと。それはあなたが守っている、あなたが行っている、私は立法に忠実だというのは本当かと問われると、完璧ではないということを認めざるを得ないから、彼はイエス様の登場によって、本当の自分の姿を見せつけられたのではないかと思うのです。新たに生まれなければ神の国を見ることはできないという言葉に彼は動揺しましたし、けれどこの言葉は彼の心に非常に深く突き刺さった。イエス様の言葉をその後読んでいきますとですね、新しく生まれるということはどのように可能なのかということは、水と霊、御霊によって生まれるという言葉ではっきりとしてきます。人を産むのは母親であって自分ではないです。子が自分を産むわけにいかない。同じように新しく生まれるものもその人の行いによって生まれること、それは不可能だと。神がその人に新しい命を吹き込むのだ。何がそれを可能にするか、水と霊なのだ。御霊と水、洗礼ということがそこで出てきますし、神の霊が水と共に働いてその人を新しくする、 あなたの良き行い、あなたの忠実さ、あなたの努力ではないのだという言葉を突きつけられて、彼は、まあ、泣き崩れはしなかったでしょうけれども、自信がもろくも崩れ去った。で、この夜の訪問はある意味では失敗でした。答えを聞いたけれど理解できない。しかしその後ヨハネはこのニコデモを取り上げております。イエス様が十字架にかかり、そして命を奪われた、その遺体の引き取りを願い出たのは他でもないこのニコデモでした。夜中に訪問しなければならない事情が彼にはあったのに、人に自分がイエス様のところを訪ねたなどと伝わってしまえば、自分の立場が全て失われる。しかし今、公の前で遺体引き取りを願い出た、それはもはや人の目を気にする必要がない。いや、自分が真っ先にこの方の遺体を引き取っていきたいのだということでありました。私たちはイエス様の言葉を軽く受け止めているわけではもちろんないのですけれども、十分な理解のないままに聖書を読むということはしばしばあります。いや、ほとんどそうなのかもしれません。そして何遍も読んでも、何度聞かされても、自分でそう考えても、後になって、ああこういうことだったかと分かることがあります。ですから読みましょう、聞き続けましょうというのは大事なことだと思いますが、このニコデモの訪問が実はこの後実を結んでいくわけであります。十字架を目にして彼は聞いた言葉がようやく結びついたと言わざるを得ない。あの時わからなかった新しく生まれる、自分が一生懸命神の国に入るんだ、神の国に入るんだ、まだダメだ、まだダメだ。私はこの先ほど言いました海老名男女という人を調べました時にですね、上村をしてですね、この人ほど立派な人はいないと言わしめたほどではありましたけれど、自分自身はどうだったのかと考えると、やはりどこかにですね、あれほどの人でも自分を甘く見るということがあったのではないかと思います。なぜか、それは自分が獲得できると思っていたからです。自分の努力、自分の精進、自分の信仰がこれを獲得できる、そこには与えられるということの素晴らしさとか恵みという言葉がだんだんだんだん小さくなっていって、自分が頑張らなければ、自分が得なければ、祈らなければ、確かにそういう聖書の言葉、イエス様の言葉いっぱいあるんですけれども、基本的には私たちは何もない。どれほどのことを仕上げたとしても、人生どれほどのことが多くの人から称賛されたとしても、私たちができることはできなかったことと比べればゼロに等しい。だからこそ与えられる世界に目が開かれて、あ、こんな私でも罪を許していただけているのだ、こんな私でも永遠の命に入れるであろうではなくて、入らせていただくことが間違いないのだ、こんな私でも神の子なのだ。ある神学校の先生が亡くなられるときにですね、こう言われたということをお聞きして、私は驚いたんです。私の生涯の中で 1% の キリスト者が2あるいは3にならなかったことを非常に残念に思う。私は衝撃を受けたんです。なぜ衝撃を受けたと。なんでそんなことをおっしゃるんだろう。あなたがそれをするのではないでしょう。私はまだ神学生の身分でありながらですね、そんなことを思ったんです。確かに素晴らしい、尊敬される先生でしたけれど、それは言い過ぎではないんでしょうかと思いました。私たちがどんなにあの人は信仰の偉人だ、素晴らしいキリスト教を代表する立派な業績を挙げた人だと言ったとしても、それをその人自身が誇るとしたら、それは少し違うのではないでしょうか。私たちは与えられる、そして恵みという言葉の小さいことをですね、考えてしまっているんでしょうか。ニコデモはそうだったと思います。ですから分からなかった。でも、イエス様の死を見て、このようにしてこの方は神の国を私たちが見ることができるように自分自身を捧げたのだ。もちろんその後の3日後の復活を通して彼の信仰はいよいよ確信に変わっていくわけでしょうけれども、私たちが何かを得る、なす、それはあくまで主の力によって、私たちの誇りではなくて、私たちの計画ではなくて、神の広大な深遠な計画の中のほんの砂粒のような、顕微鏡でも見ても見えないようなちっちゃな努力が、その素晴らしい計画の一つ一つにつながっているとしたら、私をお持ちくださってありがとうございました、そう言って私たちは命を全うできたら幸いではないでしょうか。今日の聖書の言葉を私は何十回も解きながら改めて思いました。ヨハネがなぜ3章にこの出来事を組み込んだか、他の福音書はどこも触れていない、ニコデモの二の字もない。ヨハネはこのニコデモという人がイエスという方をイスラエルの教師というか、立派な神のもとから使わされた先生の立場から、神の子への信仰への大きな変化、それの代表者の一人としてニコデモをここに打ち込んだんだと考えると、そういうことかと思うんです。皆さんどうぞご自分が小さいということ、あるいは聖書の言葉を守れないということ、すぐにそれと反対の行動や気持ちが出てきてしまうということ、恥ずかしいことと思わないでいただきたい。当たり前なのです。それの積み重ねが良い自分の人生を作るんでは全くなくて、そういうことを繰り返す、そういうこと、反対のことばっかりをやっている、思いも言葉も行動も聖書と反対のことしかできない、それをむしろ大事にして、10年前の自分と今の自分さほど変わってない、でもそれでもなぜ離れないのか、それはこの方が私を呼んでください、私に新しい命を与えてくださって、そしてこの人生の旅路を、あなたの失敗や挫折を通して他の人も安心してあなたの横に座れるように、あなたはその入り口になるんだと、こう受け止めていくことができれば幸いではないでしょうか。忠実な長い信仰を守ってこられた皆さんの中には、私は特にそれをお願いしたい。忠実であるがゆえに子供が離れていくんです。一生懸命するがゆえに子はついていけなくなるんです。いいよ、教会来なくったって、また来れるようになったらおいでね。お父さんの姿を見て絶対牧師になるもんかと思ったかどうか知りませんが、そういう ところを通りながら我が子も今牧師をしておりますけれども、どうぞあなたの立派な姿を見せることをやめて、普段通りの肩を張らず肘を張らずけれど、この方は私を間違いなく洗礼、聖霊、聖餐、この恵みを通して私を神の子としてくださっている。新しく私は自分を産んだのではないんです、生まれたのです。そのようにしてですね、教会がどなたも招くことができる教会であり、そしてどんなにキリスト教に反対している人でも受け入れて、そしてその人が神の子とされていくことをみんなで喜んでいく交わりとなっていったら、どんなに素晴らしいことかと思います。世の中またまた新しい戦いが始まったり、大切な人が天に召されたり、そういうことが次々と起こっていく中で、教会はこのようにして続いていくことができるということであります。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちが新しく生まれるために御子イエス様を使わせてくださって、十字架と復活を通して救いの道を開いてくださったことを心から感謝いたします。自分の弱さを隠さず、神により頼みながら、神に愛され新しく生まれたものとして、今日一日、この一週間、主を仰ぎながら歩むことができますように、私たちをお導きください。教会を通しあなたの皆が崇められ、福音に接する方々がこれからも引き続き起こされてきますように、主イエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。